恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
今日の聖書箇所でありますローマ書の10章1から13節をまず拝読しましょう。兄弟たちよ、私の心の願い、彼らのために神に捧げる祈りは彼らが救われることである。私は彼らが神に対して熱心であることは証しするが、その熱心は深い知識によるものではない。なぜなら彼らは神の義を知らないで、自分の義を立てようと努め、神の義に従わなかったからである。キリストはすべて信じる者に義を得させるために、律法の終わりとなられたのである。モーセは、律法による義を行う人はその義によって生きると書いている。しかし信仰による義はこう言っている。あなたは心の内で、誰が天に昇るであろうかというな。それは、キリストを引き下ろすことである。また誰が底知れぬところに下るであろうかというな。それは、キリストを死人の中から引き上げることである。では何と言っているか。言葉は、あなたの近くにある。あなたの口にあり、心にある。この言葉とは私たちが述べ伝えている信仰の言葉である。すなわち自分の口で、イエスは主であると告白し、自分の心で神が死人の中からイエスを蘇らせたと信じるなら、あなたは救われる。なぜなら人は心に信じて義とされ、口で告白して救われるからである。聖書は、すべて彼を信じる者は失望に終わることがないと言っている。ユダヤ人とギリシャ人との差別はない。同一の主が万民の主であって、彼を呼び求めるすべての人を豊かに恵んでくださるからである。なぜなら、主の皆を呼び求める者はすべて救われるとあるからである。アーメン。ローマ人への手紙の9章から11章は、イスラエルの民すなわちユダヤ人に関してパウロが書いているということをお話ししてきました。なぜパウロが3章もページを割いてユダヤ人について書いているかといいますと、旧約聖書はそもそもユダヤ人を神が選ばれ、その彼らの救いの歴史が記されているのですが、パウロが生きた時代になりますと、ユダヤ人がローマ帝国の支配下に置かれているというような抑圧されている状態にあり、さらにはイエス・キリストにある福音を多くの異邦人が、すなわちユダヤ人以外の者たちが受け入れるようになったからです。そうなりますと、ユダヤ人の間では、私たちと神との関係はどうなっているのだろうかという疑問が湧くわけです。このことに対して、自身もユダヤ人であったパウロは、同胞の仲間たちに向かって、とても心を込めて、兄弟たちよ、私の心の願い、彼らのために神に捧げる祈りは、彼らが救われることであると語り、この十章を始めているのです。この言葉で始まった十章において、パウロは主に三つのことを書き記しています。今日はその三つについてお話したいと思います。まず最初に、私たちの熱心についてということ。そして二番目に、自分で勝ち取るのではないということ。そして最後に、心で信じて告白して救われるということです。 パウロが同胞の仲間に対して一つ認めていたことがありました。それは彼らが神に対してとてもとても熱心であったということです。そしてパウロ自身もその同胞の中で誰よりも信仰に熱心な人であったのです。そのパウロが彼らのことを思いこう言うのです。私は彼らが神に対して熱心であることは証しするが、その熱心は深い知識によるものではない。熱心であることが大切なことは言うまでもありませんが、ありません。熱心には力があり、そこには命があります。熱心な者たちがいるところにことが起きます。私たちが成し遂げた多くのことの背後には、そのことに対する熱心があるのです。しかし、その熱心には深い知識が伴わなければならないと、パウロはここで言っています。どういうことなんでしょう。パウロの仲間たちは確かにとても熱心でした。何に熱心だったのか。彼らは神が彼らに与えられた律法を守ることに熱心でした。しかし神様が安息日に働いてはいけないと命じられた律法をさらに事細かに自分たちで手を加え、安息日には何歩以上歩いてはいけないとか、二つの星一軸よりも重いものを持つことは労働であると自ら定め、熱心にそれを守っていたというのです。それを守ることこそが神の御心であると彼らは確信して生活しており、また他の者たちにもそのことを勧めました。いいえ、進めたというよりも他の者たちにも同じことを強いたのです。このことについてパウロ自身も彼らの気持ちがよくわかっていました。なぜならかつてのパウロは彼ら以上に熱心な人であったからです。フィリピ3章6節で彼は自分自身を熱心の点では教会の迫害者であったと言っています。改心する前のパウロは自分の信じるところにあまりにも熱心であったために、自分とは異なることを信じているキリスト教徒を捕らえることに情熱をかけ、彼らを獄に入れ殺害の息を弾ませて教会を荒らし回っていたのです。なぜなら彼はあまりにも熱心だったからです。世の中では原理主義という言葉が聞かれます。イスラム原理主義と聞けば私たちはテロリストを思い浮かべます。原理主義とはすなわち自分の信じている原理に熱心であるということです。彼らの原理に対する熱心さはバランスを失い、その原理のためならいくらでも人を殺害しても正当化されるという異常なものとなりました。そこで心に手を置いて考えたいことは、私たちの間にもしくは私たち自身の心にもありませんでしょうか。このようなことが、とても熱心なのですが、それゆえに盲目となり、自分も周りの人も見ることができなくなって、そのことにより周りにいる者たちに混乱をもたらしているというようなことが、熱心になるということは自分が持っているものに強い確信があるということであり、その自分が持っているものこそが圧倒的に優れていると考える傾向がありますので、 人はそれぞれ違った考えを持っているとか、皆それぞれが自分の置かれた状況の中を生きているといったことを忘れて、ただ自分の主義や信念だけを主張し、強引にそれを貫こうとします。爆弾を体に巻きつけて自爆する過激な者たちは、それによって犠牲となる人たちの命、その人たちにも家族がいるというようなことを考えません。彼らは自分が信じていることにあまりにも熱心だからです。私たちがクリスチャンになるということは、神様から聖霊の火をいただくことです。時にそれは火のごとく私たちの心を燃やします。しかし、このことは、狂信的な熱心さを持つ人間になるということではありません。何かに熱狂するということではありません。狂ってはいけません。パウロはこのことを心に留めていたのでしょう。コリント第一の手紙にこう書き記しています。するとどうしたらよいのか。私は霊で祈るとともに、知性でも祈ろう。霊で賛美を歌うとともに、知性でも歌おう。そうです。私たちが祈るとき、賛美をするとき、そのときに私たちの心は引き上げられます。しかしそのことで高揚した心を私たちは熱心という名のもとに歯止めが効かないものとしてはなりません。パウロは続けてこう書いています。なぜなら神は無秩序の神ではなく平和の神である。神は無秩序な、ディスオーダーな神ではありません。神こそがこの世界に秩序をもたらしたお方です。ですから、熱心ゆえに他のものを混乱に貶めて、無秩序にしてはならないのです。なぜなら、それは愛に反するからです。愛とは、無秩序なものではなくて、その相手を思うゆえに私たちの熱心を収めることができる心の状態のことを言うのです。もう一度申し上げますが、ここで誤解をしていただきたくないことは、熱心とか情熱というのはとても大切なものであるということです。私たちはキリストへの情熱を持つべきです。しかしその情熱には深い知識が伴わなければなりません。客観性を持って自分のような情熱を持ち合わせていない人もいるということを知り、その方たちに向き合わなければなりません。心は熱く、しかし頭は冷静に。太陽は私たちに不可欠なぬくもりをくれますが、その同じ太陽が大地を焼き尽くすことができるんです。二つ目のことをお話します。それは自分で勝ち取るのではなくということです。パウロが指摘している二つ目のことが先節に書かれています。それはパウロの同胞の仲間たちが神の義というものを知らないで、自分で自分の義、自分の正しさを立てようとしたこと、すなわち自分で自分を正しいものとしているということです。すなわち彼らは神の義を知らないで自分の義を立てようと努め、神の義に従わなかったからである。ユダヤ人の熱心さは自分で自分の正しさを獲得できるのだという思いに彼らを導いていきました。正しさとは自分で勝ち取るものであり、そのために私たちはもっともっともっと熱心にならなければならない。もっと熱心になって律法を守なければならないと彼らは信じ実行していたのです。そしてその律法を守るという彼らの生涯には完成というものはありませんでした。そうです。彼らの毎日は、律法を今日は守れた。今日は守れなかったという 二つの間を行き来する日々となり、守れたら守れたで守れなかった者たちへの優越感と裁きとなり、守れなければ守れないで自己嫌悪に落ち込んでいくような状態を繰り返し生きていくことになったのです。パウロも自分の体験からこれが分かっていたのです。分かっていたから彼らのしていることに同情と痛みを感じていたのです。パウロ自身がどんなに人から優秀に思われていた律法学者であっても、自分の心に手を置きそこを覗き込めば、そんな人の評価などは吹き飛んでしまう偽善が、そこに救うことを彼自身が一番よく知っていたに違いありません。人は騙せても神とそして自分を騙すことはできません。主にある皆さん、人にはできないことがあるのです。その最たるものが、人が神の前に自分の正しさを示し、それゆえに救いを自分でつかみ取るということです。これは人間にはできません。今日話していたその舌の乾かないうちに、翌日全然違うことを平気で真顔で話しているようなものが私たちです。人から言われた一言を一日引きずり、いや一生涯その言葉に縛られて生きていくのが私たちです。人を測る物差しと自分を測る物差しという二つの物差しをちゃっかり状況に合わせて使っているのが私たちです。こんな不完全な私たちは、神様の側から救いの手を伸ばしていただかなければ、自らを義とすることなどはできないのです。そしてこのために神がなしてくださったことが、クリスマスの出来事であり、十字架の出来事であり、そしてキリストの復活の出来事なのです。先ほど私たちの熱心についてお話しました。この熱心ということに関して興味深いことに、私たちの熱心だけではなく、神は熱心なお方であるということを預言者イザヤはイザヤ書の中に書いています。神様が熱心であるというのです。果たして神様何に対して熱心なのか。イザヤがこのことを記したとき、そのことはまだ起きておりませんでした。しかし後にその神の熱心が実現しました。イザヤ9章6節から7節。一人の緑子が我々のために生まれた。一人の男の子が我々に与えられた。祭りごとはその方にあり、その名は霊妙なる義士、大能の神、とこしえの父、平和の君と唱えられる。その祭りごとと平和とは増し加わって限りなく、ダビデの位に座してその国を治め、今より後とこしえに公平と正義とをもってこれを立て、これを保たれる。万軍の主の熱心がこれをなされたのである。神は一人の緑子を私たちのために生まれさせた。そう、これはイエス・キリストがこの地に誕生したクリスマスのことです。イザヤはこのことが実際に起きる750年前にこの予言を書き記しました。そしてこのキリストが地上に生まれた理由について、それは万軍の主の熱心がこれをなされると言ったのです。 私たちの熱心が私たちを救うことはありません。しかし神様の私たちに対する熱心が我々を救うのです。私たちはどんなに熱心に背伸びしても天に届かぬものでありますゆえ、あちらからこちらにイエス様が来てくださったのです。そしてこのイエスによって人は救い得ることができるようにされた。それは万軍の主の私たちに対する熱き思い、すなわち愛ゆえです。それではキリストによって私たちが救われるっていうことはどういうことなんでしょうか。三つ目のこと、心で信じて口で告白して救われるということをお話します。ここまで私たちの側に救われる要素はないということをお話しました。それではどうしたら私たちは救われるのか。私たちはイエス様が私たちのためになしてくださったことを信じて受け入れることによって救われます。パウロはそのことを十節において簡潔に言いました。すなわち自分の口でイエスは主であると告白し、自分の心で神が死人の中からイエスをよみがえらせたと信じるなら、あなたは救われる。信じるとは何か、何を信じるのか。信じることは多くはないのです。パウロはここで二つのことを記しているだけです。すなわち自分の口でイエスは主であると告白し、自分の心で神が死人の中からイエスをよみがえらせたと信じるなら、あなたは救われる。 You'll be saved。そして13節にこの言葉を補うかのように、主の皆を呼び求める者はすべて救われると書いています。かつてパウロとその仲間シラスがピリピという町の獄屋に囚われておりました。この町は今も遺跡としてギリシャにあります。以前このピリピの町を訪れた時、彼らが捕らえられていただろうという獄屋を覗き込んだことがあります。そして思いました。ああ、このところでパウロたちはあの有名な言葉を言ったのだなと。その有名な言葉とは何か。その獄屋に彼らがいた時に彼らを見張っていた獄吏がこんな質問をしたのです。先生方、私は救われるために何をすべきでしょうか。それに対してパウロとシラスはこう答えるんです。主イエスを信じなさい。そうしたらあなたもあなたの家族も救われます。二人は救われるためにはこれからエルサレムに行き、三年の間熱心に神について学びなさいとも、荒野で断食をして身を清めなさいとも言いませんでした。彼らは一言言いました。主イエスを信じなさい。そうしたらあなたは救われる。あなたの家族も救われる。聖書の中に書かれている主税人ザーカイは、それまでの人生、不正な取り立てをしてお金を儲けることだけに奔走するという人生を送っていました。しかしこのザーカイはイエスをその心に招きました。それは彼なりにイエスを信じたということでありましょう。その時にイエス様は彼に向かって言ったのです。今日、救いがこの家に来た。キリストを挟んで右と左に共に十字架につけられた犯罪人が二人おりました。彼らは最初、イエス様に向かい悪態をつき、イエスを罵ってこう言ったのです。あなたはキリストではないか。それなら自分を救い、また俺たちも救ってみろよと。 十字架の上で死を待つこの犯罪人は、己が救われるために自分が成してきた諸々の悪行をすべて帳消しにすべく善行をすることはできません。自ら十字架に貼り付けになっているのですから、その手と足の甲には釘が打ち込まれているのですから、もし行いによって救いを獲得できるというのなら、この犯罪人が救われる可能性は完全にゼロなのです。しかしその犯罪人の一人は、間近でイエスの姿を見て心に感じいるところがあったのでしょう。こう言ったのです。イエスよ、あなたが御国の権威を持っておいでになるときは、私を思い出してください。彼はこの自分の横にいるイエスは、御国の権威を持っているお方であるということを信じました。このことに対して、イエスは十字架の上で即座に彼に答えたのです。よく言っておくが、あなたは今日、私と一緒にパラダイスにいるであろう。パウロは第二コリント六章二節で、数時間のうちに死にゆくこの犯罪人に対してイエス様が言われたその言葉についてこう書き記しています。見よ、今は恵みの時、見よ、今は救いの日である。そう、今は恵みの時、今は救いの時です。私たちはイエスを信じ心に受け入れる時に救われるのです。それはこれから数々のこなさなければならない善行をもってなされるのではないのです。それはすべてあちらから私たちに今与えられているものです。十字架に貼り付けにされた犯罪人は、人間的に見たら明らかにその救いを受けるのに値しないものです。そしてそのことはこの犯罪人だけではないのです。私たちもそもそも神の救いを受けるに値しないようなものなのです。しかし神は私たちに救いを与えようとされる。それが神の私たちに対する熱心であり、故に神はイエスをこの地に送られ、このキリストは私たちのために十字架にかかられた。イエス・キリストの十字架の死は、強いられたものではなくて、イエス自ら私たちのためにその十字架にお掛かりになったもので、このキリストの愛は無条件で今私たちに与えられているものです。このことに対して私たちがすべきことは、それを信じる、それだけなのです。私たちはこのキリストに対して熱心であるべきでしょう。いいえ、イエス様が私たちに対してなしてくださったことを思えば、私たちの心はもう燃やされるのです。しかしその熱心が私たちを救いに導くのではありません。神の熱心が私たちを救ってくれたのです。故に私たちはすでに救われているのです。故に今の私たちは、その神の恵みに応えて生きるものなのです。主の恵みに応えて生きる人生、これ以上の人生が私たちにありますでしょうか。お祈りしましょう。 天のお父様、今日はロマ書を通して私たちの熱心が私たちを救うのではなく、あなたの私たちに対する熱心が私たちを救ってくださるということを私たちは確認しました。しかしながら、私たちの本能と言いましょうか、私たちの心にあるものは、私たちがどれだけ熱心に、すなわちどれだけ自分でそれをつかみ取ることができるのか、そのことにすべてはかかっていると思う、その思いがあります。主よ、しかし私たちが救われるというところに、その私たちの行いは一切なく、ただイエス・キリストの恵みによって私たちは救われます。そのことを思えば思うほど、私たちがそれにを受けるに値しないものであれ、あるということを知れば知るほどに、本当に主よ、それはなんとありがたいことなのかということを私たちは思います。ゆえに私たちはそのあなたの私たちに対する熱心なご愛に応えて、この人生を歩んでいきたく願っています。どうかしよう、ゆえに私たちがあなたのためにさせていただくことの中に、私たちの喜びが満たされますように。今が恵みの時、今が救いの時であるということを本当に心に刻んで、この機会を逃すことがありませんように、主よ、どうか私たちの心に語りかけてください。どうかこのことにおいて、私たちの人生悔いを残すことがありませんように、どうぞ私たちの心を開いてくださいますことをよろしくお願いいたします。こんな我らのために熱心になってくださり、最も大切なものを私たちのためにお与えくださったあなたに感謝します。我らの救い主、主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上ご送信ください。イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に、神様の祝福が豊かにありますように。